それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉義美さんですが、今回は FM クションスタジオから、お届けします。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
片倉さん、こちら、今日は FM クションのスタジオからということで、片倉さん、番組の中でもご紹介してましたが、あのブライダルモニターの、
はい、
事業で、
そうですね、ちょうどね、23日から26日まで、
はい、
釧路に滞在したんですけども、まずね、今回驚いたのは台北を出るときにですね、ちょうど30度だったんですね、はい、でこちらに着いたら着いたときは、ね、それほど寒くなかったんですけど、
はい、
こう天気予報見たら最低気温マイナス1度とかになってたんですよね。さすがちょっと私もビビりましてね、大丈夫かなと思ったんですけど、
はい、
着いてみたらそんなにね、寒くなかった感じがするんですよね、で特にこう26日なんかもう本当に上着なくてもいいぐらい暖かかったですよね、ちょっとね過ごしやすくてよかったんですけども、
はい、
今回そのブライダルモニターの方をちょっと、また撮影にね、呼んでいただいて、
はい、
で私の方は台湾のメディア関係者を、3人ほど今回連れてきて、はい、釧路をいろいろ体験していただいてね、それをこうちょっと記事にしてもらうということをちょっとやったんですけども、
はい、
今回このブライダルモニターさんの方もですね、結婚20周年以上の方を、ちょっと呼んで、
はい、
ちょっと変わった企画ですね。こうブライダルって言うとどうしても新婚さんでなりますけど、ただね、これ皆さん多分鈴木さん含めてね、結局ブライダルの新婚じゃないのっていうふうに思いますよね。
はい、
でもね、台湾ってちょっと違うんですよね。この辺ね、こう感覚の違い結構重要だと思うんですけどね。20周年記念とか、あと30周年記念とか、あと、そういうこう、ある程度もう年齢もね、ある程度重ねた人たちのそのお祝い事っていうのはきっちりやるんですよ。
日本でいうとより銀婚式とか金婚式とかありますもんね。
ああいうのものすごく大切にするので、あとはそこまでいかなくてもこう結婚何周年記念日、例えば15周年記念日だとか、17周年だとか、そういうのもちゃんとこう祝うんですよね。でこれはね、非常に台湾の人の一つのこうなんていうんですかね、文化というかね、スタイルだと思うんですけども、だから全然こう恥ずかしがってないんですよね。これ非常に面白かったですけど、私たちもう年だからとかということは一言も言ってなかったような気がします。で実際にね、この撮影中のところのシーンも見せてもらったんですけども、もうね、恥ずかしがってないんですよね、全然ね、本当にこう胸を張ってね、この老夫婦というにはちょっとまだそんなお年も見せてないですけども、決して若くはない2人がね、なんか本当胸を張ってこう自分たちの幸せぶりをね、こう、
はい、
なんか外に放ってるっていうかね、このオーラを放ってるっていうのは非常にこうちょっと感動的だったりしてね、いい感じでしたね。で結局最後私が言ったのはその宇佐前橋のね、
はい、
夕日をバックにこう撮影してたんですけども、非常にこう若く見えましたよね、やっぱねこう楽しいんだと思うんですよ。
なんかオーディションされたってね、
そうですね、
お聞きしましたけれど、
この企画もともと釧路市立動物園さんと、台北市立動物園が、はい、もともとタンチョウヅルをね送ったということで一つつながりができて、
は
い、で台北側もですね、鶴も大人気で非常に注目されているんですけども、向こうでその募集をかけて、でそのコンテストをやって選ばれた人が来てるんですよね。でどんなことをそのコンテストでやるのかっていうと、もう自由なんですね、
はい、
何やってもいいんですよ。
フリーサイズ
で私が見せていただいたそのコンテスト の今回当選者の方はですね、はい、黄色と書いてコウさんって方なんですけど、コウ、はい、さんは2人でですね、タンチョウヅルのこう自分で何ていうんですかね、こう布とかを使ってこう帽子をかぶってですね、
はい、
赤と黒のね、あれにでそれでこう歌を歌って2人でこう社交ダンスをこう披露したらしいんですね。非常に明るい楽しい場でしたね。でこの当選してこっち来てるんですけどね、はい、で彼らは特にコウさんの場合は非常にその旅慣れた方なので、
はい、
このブライダルモニターで釧路に滞在する以外にもちょっと早めに北海道入りして、
層
雲峡だとか、
はい、
網走とか行ってきたそうですね。で実際にこのコウさんもそうですし、あともう一人は龍さんって ドラゴンの竜と書いて、ね、はい、竜さんって方だったんですけども、まあ、非常にね旅を楽しんでますよね、うん、これはもうちょっとね我々日本人とちょっとやっぱ違うなと感じたりするんですけども、はい、本当にね楽しそうな時は楽しそうだし、嬉しい時は嬉しいってことをストレートに出すところがねこだわりがあるので、はい、非常にこう全体がこう盛り上がるんですよね、こういうのはね本当に一つの才能だなって。私もこう台湾暮らしてねもう18年目になりますけど、
はい、
台湾人のすごいところはね楽しむ天才って言うんですね、なんかすごくね小さなことでもそんな面白いですかって言いたくなるようなことでもすごく楽しそうに楽しむことができる人たち、でこういうのは旅とかねする上で重要なポイントかもしれないですよね。
またそうすると片岡さん、まあ、こちらとして提供する側もなんか嬉しいですよね、
うん、そうですよね、なんか本当に私もねこう、まあ、ちょっと第三者的にねちょっとこう見てて、はい、あ本当にこの企画良かったなって素直に思えるようなね、最後のその、まあ、空港まで見送りに行ったんですけども、はい、最後じゃあバイバイって本当にもうそれこそ国内線の搭乗口から入って、はい、もうガラス越しにバイバイって手を振ったんですけども、その笑顔を見てるとねやっぱり、あ本当この企画良かったなって、
はい、
でこの人たちは必ずその台湾に戻って、自慢話としてこの楽しい思い出をみんなに話すと思うんですよね、で私も行ってみたいとか今度連れてってくださいとかっていう人が必ず出てくるはずなんで、そういう口コミが非常に重要なことだと思いますよね、
はい、
まあ、今こういうインターネット全盛の時代って言われてね、非常にまあ情報伝達とかね宣伝活動が本当多極化しているので、はい、やっぱ意外にそのこういう中で重要なのはこの口コミだったり、
はい、
個人の体験だったりするわけですよね、ですからもう今回ねこのブライダル事業本当に大成功だったと、まあ、客観的に見てね、はい、そう思いますよね、
釧路日台親善協会3周年ということ で、
そうです、ね、
片岡さんこちらの会の活動は片岡さんどのようにご覧になってますか、
はい、私ね台湾に住んでるので、はい、非常に まあ、ありがたいなと思います。特に、まあ、釧路さんとねその台湾つながりっていうのはもともと何かがあったわけではないと思うんですよ。でやっぱりその何もないところから始まってるということをやはりもっともっとね、ちょっと大きく、まあ、皆さんに知っていただきたいなって、
はい、
本当ゼロからスタートしてるっていうのはね、まあ、いろんな苦労があったと思うんですけども確実にこうやって形になってますしね、まあ、私なんかもこうちょっと、ね、関わらせていただいて、まあ、お仕事させていただいてしてますけども、やっぱりね親善協会さんの企画でいろいろね毎年いろんなイベントがありますよ ね、 でこういうのをぜひねもっとこう市民レベルでね、
はい、
一般の方々がなんか参加していただいてね台湾ってどんなところなのかなっていうことをちょっと考えていただけたら、
はい、
また私たちねこう台湾に住んでる日本人としてはね非常にありがたいですし嬉しいですよね、
ますますこういう企画がたくさん出てくるとこう釧路と台湾とのつながりがより深まっていくと。
そうですね、実際にこれね私よく講演なんかでもよく言うんですけどね、
はい、
まあ、北海道と言わず、まあ、日本という言い方の方が正しいと思うんですけども台湾人の多くは日本にやってきて、まあ、旅行でやってきて嫌いになって帰る人ってほとんどいないんですよ、まあ、まず間違いなく日本に来てよかったという思い出を持って帰ってくれる、
はい、
だからその何度も来てくるわけですよね、で特に北海道特に釧路はですねやはりこう食べ物も美味しいですし人情も熱いですしね、まあ、やっぱりこう自然なんかもそうですけども、はい、非常にこう魅力に満ちたところなので、で一つちょっと残念なのは例えば一回来て釧路全部見たっていう気持ちになってしまうことがね、
はい、
これ一番良くないと思うんですよ、やっぱりこう季節が変われば全く違う魅力もあるし、
はい、
食べ物もね同じこう海鮮でもこう海産物でもこう店によって全然味が違うわけですよね、はい、でこういうことをちゃんと伝えて何度来ても楽しいんだよってことをちょっとね私なんかもこう積極的に伝えていきたいなってで何度でも来てもらうっていうね、そこからこうなんか釧路ファンっていうのを育てて、
はい、
それがまたいい形でこう友好関係に、ね、発展していってくれることを願ってるんですけどね、
そうですよね、食べ物もやっぱり時期によって違いますもんね。
そうですよね、であと、まあ、これ釧路さんに限らないですけどこう日本はどんどんその新しい商品というのが、ね、はい、どんどん出てきますよね。でこういうのも、ね、やっぱりこう変化として考えれば変化っていうものがある限り退屈はしないと思うんですよね、
はい、
ですからそういうアピールも、ね、どんどんしていただいたらいいんじゃないかなって。最終日にですね ムーでですね、はい、トウキビチョコっていうのを買ったんですよ、で私は以前お土産でいただいてあこれ美味しいなと思って食べてたんですけども、はい、 もう今いろんな種類出てるんですよね、でこういうのもね、なんかそのこの変化っていうものが、新しいものが出てくる、変わっていくという変化をね、まあ一つの面白さだと伝えていただければね、何度来ても退屈はしないでしょうから、呼び込み一つの、重要なポイントになるかもしれないですよね、
お土産なんて台湾の皆さんってこうどういう視点で選ばれたりするんですか、
これね私もねまだちょっと研究段階なんですけどね、今回記者たちの買ってるものなんかを見ていくと、やはりね食品結構興味あるみたいですよね、
多いですか、
例えばこう、保存が効くようなものも含めてね、例えば今回私もね初めて食べたんですけどね、山わさびってありますよね、あれ、初めて食べたんですよ。で山わさびの醤油漬けみたいなものがありますよね、あれは非常に感動してですね、私もこう北海道の方に教えていただいて初めて食べたんですけど、これをこうまた台湾の人に教えたらやっぱ非常に感動してましたよね、でやっぱりちょっとこう瓶に入ったものを買っていったりして、そうですね、そういうね、なんかこう知らない食べ物っていうのはやっぱり興味があるんですよね、でただ一つ台湾人のこう一つの傾向として言えるのは、食べたことがないものに関しては意外に保守的なんですよ。だから食べさせること重要ですよね。で今回はその山わさびの醤油漬けなんかも実際食べてるので、あ、買ってみようってなる。だけど食べたことがない状態で、これ買ってみてくださいって言ってもなかなか手が出なかったりするんですよね。この辺はちょっとこうね、また奥深い部分が、民族性があるんですけどね、こういうのはありますよね。あとはやっぱお菓子関係は人気ありますよね、で私なんかの場合に、ね、いつもお土産で買ったお菓子をこう台湾に戻る前に食べきってしまうというねことが結構あったりするんですけど、やっぱりこうお菓子なんかは非常に魅力的だと思いますよね。で値段なんかも、ね、結構手頃ですしね、
やっぱりお土産もいっぱいあると、こうまた来た時に今度は、ね、何買って帰ろうかなとか、そういう楽しみもやっぱりありますよね。
そうですよね、
ということで片岡さん、今回 の、 記者さんを連れての部分なんですが、また後ほど詳しく、お聞きしますけれど、工程的にはどういう感じだったんですか。
はい、今回、ね、日程が23日から26日までっていう感じだったんですけども、当日、ね、23日の夜に着いてるんで、実質、2日なんですかね、で最終日は午後便で東京に戻ったんですけども、実際のところ、かなり慌ただしくなってしまうのは、ね、避けられないんですけども、まず今回はですね、厚岸に行ってですね、牡蠣を食べたり、屈斜路湖で、ちょうど津別峠のね、雲海を見たりですね、あと摩周湖を見たりですね、いろいろとこ回って、あとは食に関してね、こう取材なんかを結構いろいろとこ回ったんですけども、非常にこう慌ただしくちょっと詰まった感じはね否めないんですけれども、非常に満足度の高い、よくやっていただけたなと思う、ありがたいと思ってますね、
じゃあこう濃厚な2日間ということですね。
そうですね。
じゃあこちらのお話はまたね、次週から、お伺いしていきたいと思います。台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は現在釧路に滞在中の片倉芳美さんです。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。